ママ子、夢の旧作。どこか遠くで一つか二つかなるボンボン時計の音を聞くと、眠られずにいた玲子はそっと起き上がった。屋根裏の窓に引っかかっている春の夜の黄色い片割れ月を見上げながら、洗いさらしのメンネルの一重一枚に細帯を一つ締めて、3階の物置の片隅に敷いてある薄っぺらな寝床から抜け出した。鼻をつままれてもわからない暗黒の中を、素肌足の手探りに狭いはしご段を2階のサロンに降りてきた。この頃来なくなっている玲子の家庭教師の大学生、中林哲五郎先生に、昨日の昼間速達で出した手紙の文句を思い出しながら。
中林先生、早く玲子を助けに来てください。今のお母さんが去年の12月にいらして、先生が私の家に来てくださらなくなってからというもの、玲子は泣いてばかりおりますの。先生がよく玲子にお話しして聞かしてくだすった西洋の探偵小説とそっくりの、怖い怖い、悲しい悲しいことばかりが、玲子のうちの中いっぱいに渦巻いております。去年からコカイン中毒になって弱っておいでになったお父様が、2、3日前に急に思い立って信州へ鳥の研究にお出かけになってからというもの、そんな怖い悲しいことが急に私の周りに増えてきました。ですけども、詳しいことは書いている隙がありません。玲子のうちに泥棒が入りそうですの。そして、お母様を殺しそうですの。私、どうかしてお母様を助けてあげたくてしようがありませんけど、とても怖くて、怖くてそんなことができそうにありません。今朝、学校に行きがけに怖い顔をしたルンペンのおじさんから手紙を一通ことづかりました。お父様の所番地にいる根高由美子という女の人の宛名になっております。それを誰にもわからないようにお前のお母さんに渡せ。うまく渡さないとお前はお母さんに殺されてしまうぞって言って怖い顔をして睨まれました。うちのお母様は根高由美子なんて言いません。大沢達子って言うのですから。私どうしようかと思って休みの時間に手紙をいじり回しておりますと、いつの間にか封筒の下の方の糊が離れて中身が抜け出してきましたの。そして悪いことは分かっていたのですけど、あんまり心配ですから玲子はその手紙の中身を読んでしまいましたの。玲子はびっくりしてしまいました。そして12時の休みの時間に大急ぎでこの手紙を書きました。お友達からお金を借りて速達で出します。